はい、それでは黙示録の16章を開いてください。今日はですね、16章全部は難しいと思いまして半分に切りました。11節までですね、見ていきたいと思っています。で、ここ16章は、この前の15章がまあそのなんていうんですかね、前座というかこの舞台設定だったんですけども、そこに神の激しい怒りはここに極まるのであると一節になります。神の激しい怒りがここに極まるとありますね。でこれが16章全体に書かれている内容です。神がその怒りをご自分のこの罪に対する裁きをですね、完全に表すその、内容になります。で、幻は前回、この15章からの、続きになりましてですね、そこで、まあ、今読みましたこの天に大きな一つの巨大な驚くべき印が7人の御使いが出てきたと、この7つの災害を携えていたと、まあ、これが あってですね。でそれで怒りがこの地上に下るわけです。16章から見ていくところです。でこれが主の日にある神の怒りです。で私たちはさほどこう、まあ、キリスト教会の中でって言ってもいいかもしれませんけれども、あまり語られない内容というのはこの神の怒りからの救いですね。何から救われたのか、罪から救われ、死から救われ、そして神の裁きから怒りから救われているわけですけれども、その救いがこの私たちの救いね、救われてますかってこう聞くときにですね、何をもって救われているのか。でパウロが5章の9節で、ローマの5章の9節で、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと、こうあるわけですね。そして第一テサロニケの5章の9節にも、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのでなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになりましたと。ですから怒りがある、神の怒りが来る、救われるんだよと、ここにこの福音があるわけですね。で今までもこの黙示録の中で災いを見てきましたですね。これずっとあったじゃないですか。でその地上にこの災いが下ってきて、でまた旧約聖書からもずっとこのいろいろ災いが下ってるんですけれども、この16章の災いというのは神が直接ご自分の手でこの下していく災いって言ったらいいですね。でまあ、災いっていうことをちょっと私たち整理する必要がありますね。今までもこの今も困難がありますね。この困難があります。イエス様がこの世には困難がありますという言葉が言われましたよね。でアダムが罪を犯した時以来ですね、この地には呪いがあるということを神が言われて、これ罪の結果としての災いがあるわけだし、あとは地を支配しなさいとアダムに言われたその支配をする力がサタンにこのアダムが罪を犯すことによって異常したわけですね。移っていってしまったわけです。そのことによって起こってくるこの災いなんですね。もちろん神の主権の中で起こってます。全てがね起こってるんですけれども、やはりその罪の結果であるとか人間の犯行であるとか、そして悪魔の仕業で、こういうものをですね、神ご自身がもう終わりにすると、これが黙示録のテーマになるわけですね。でその一環として究極の裁きを、そのサタンに際する裁きが行われるし、そしてそのサタンについてってる者たちに対する裁きをですね、行うことによってその悪を取り除いて、神様がご自分の国を建てられ、その国をこの恵みによって義と認められた者たちが入るようにしてくださるわけなんですね。だから 混同すると間違えます。しばしば何か災いが起こるとですね、大きな事件が起こるともう大患難に入ってるんじゃないかとかですね、教会の中で言われたりしますよね。もうそれはね、黙示録読んでないですよとか、他の旧約聖書とかね、言われてる、全然読んでないですね。今の起こってることっていうのはもうここで見ることに比べたらですね、もう本当に、ひとしずくでもないぐらいのね。でも神がもし私が少しでも手を動かしたらこういうことが起こるんだよっていう、その前兆みたいなものをですね、見させてはくださってますけれども、今は大患難なんていうわけないんですよね。でそこでこの混乱が起こってですね、このキリスト教会の中でも、このテサロニケ人に対してもですね、今が主の日であるかのように、言うものが、この私たちの名前による手紙によってでもですね、このいろいろそういうものによっても起こってけども、混乱しないでくださいとね、こう人たちが言ったのようにですね、はっきりとこの災いっていうか神からの怒りっていうのはもう全然レベルが違います。でそれをこれから見ていくわけで、むしろそれから救われるために私たちは悔い改め、イエス様を信じ、その血潮によって、清められて、引き上げられるわけですね、天にね。ではその、前段、これからこの御使いが鉢をこのぶちまけるわけですけれども、どういう感じでその準備がなされたか、15章の5節からもう一度読みますね。5節から8節まで読みますけれども、その後また私は見た天にある証の幕屋の聖女が開いた。そしてその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていた。また4つの生き物の一つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。で聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかったということで、聖女から直接、先ほど言った神が直接下す、災いで一節ですね、16章の。また私は大きな声が聖女から出てきて7人の御使いにこういうのを聞いた。言って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけようと。聖女そのものです。で御使いには命令を下しているわけですけれども、これはまさにですね、この司令官が他の司令系統を全て飛ばしてですね、末端の兵士に命令を下しているような感じですよ。これ相当ですよね。司令官がこの末端の兵士にそのまま司令を下す、普通はそうじゃないですよ、当然。でも神様がそれをやって、でヘブル書の10章の30節に、生ける神の手の中に落ちることは恐ろしいことって書いてますけども、それが次ですね、2節以降。そこで第一の御使いが出ていき、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。見怒りをお示しになっているのがこの獣の刻印を受けている人、獣の像を拝む人ですね。でこの獣の国の中に生きている者たちが怒りの対象であります。で獣の国に生きている人たちは何をやったのかと言いますと、13章にそれ詳しく書かれてたんですね。13章の3節と4節にこう書いてあります。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。竜を拝んだんですね。そして獣を拝んだんです。意識的にこれ行っているわけです。でその前に神の福音を意識的に拒んだんですね。 で、このことがもっと詳しく分かるのが第二テサロニケの2章の9節以降なんですけども、福音をね拒んだから悪魔の偽りを自ら選んでいったことが書いてあります。こう書いてあります。不法の人の到来、これ反キリストの到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力を知るし、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですと。神を意識的に拒む者たちが悪魔の偽りを信じて、そして悪魔への裁きに対して自分たちも裁かれていくわけなんです。で、14章、黙示録の14章でもすでに御使いによって彼らは警告を受けてました。覚えてらっしゃいますかね。9節以降かな。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いと子羊の前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でもその獣の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ないと、こういう警告を受けたにもかかわらず、堅くなにしているわけなんです。で、この災い、腫れ物ですね。ひどい悪性の腫れ物です。で、これで思い出す出来事って何でしょう、聖書の中で。出エジプト。での災いですね。で、これから見ていってもそうなんですが、その出エジプトの時のエジプトに下された10の災いのかなり多くがダブります。ですね。で、理由は何か。もちろんモーセの時代の神様が今も生きておられて、これからも同じことをされるということです。いや、それ以上のことを行われると。イスラエルのことに関連して、神がこのご自分の民に対して、神がエジプトに対して行われたその堅くなさですね、またはこの神の民に対して虐げるということですね。で、こういうものに対して神様が裁きを行われたっていうのは、エジプトのだから今から何千年前だ、3500年近く前ですね、400年ぐらい前ですね。で、その時に行われたことというのは、将来究極的に神が世界的に、この全世界的に行われる、宇宙的に行われることの、まあ、なんていうのかな、小さなミニチュア版というか、こういうことを私はするんだよと、ね、で、これお店になっていたわけなんですよ。で、黙示録についていろんな解釈があるってよく言われますですね。で、私が文字通りだよって思うのは、もしここは象徴的で違うよと、ここは比喩的なんだと、でこのように言うのであれば、じゃあ出エジプトはどうなるんですかって話なんですよ。あれ文字通りじゃなかったんですかってなんですよね、あれを歴史で起こったというのを信じるのであれば、でこっちも歴史で起こるわけなんですよ。歴史っていうか、まあその実際の事実、実際のこととして起こるわけなんですね。それ3節です。第二の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命なるものは皆死んだ。今度は第七の災いですね、思い出してください。で、実はこの7つの蜂というのは第7のラッパが吹き鳴らされたことによって、この7人の御使いが出てきているわけですから、このラッパをこの戻るとですね、この海に対する災いがありました。8章の8節9節ですね。第2の御使いがラッパを吹き鳴らした。 すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊されたと。3分の2ですね。それはそのまま残っていたんですよ。でここで8での災いはその3分の2をも死に至らしめて、全ての海の命がなくなるわけですね。これが大きな違いです。でここ大事ですね。3分の1のみだったんです。簡単に言うと3分の1もって8章の時には思いましたけれども、言い換えれば3分の1だけだったんです。で東日本大震災の時にですね、皆さん現場に行かれた方ってどれだけいますか。その大震津波の後ご覧になった方、ちょっと手を挙げてくださいか。あ、OK。で、映像と違うことがありました。映像であれだけ悲惨な状況っていうのはそのままです。変わらないんです。ところがですね、こう津波が来て、で、ある地点まで来るわけですよ。で、来てないところがあるわけでしょ。で、それがもう本当にその津波が来たところ、来てないところなんだけど、くっきり分かれて、津波が来てないところっていうのは全く普通の状況なんです。何にも変わらない、まあ、もちろん不便とかしてると思うんですけれども、当然ながらけれども普通に生活ができる、問題が起こらない。まあもちろんね、あの時ね、どこのあの地域はまず電気ガス水道ね、困ってたと思いますけれども、それでもね普通なんですよ。まるでなんか映画のセットっていうのかな、ロケ地のねセットみたいな感じで、もう別世界がこうなんていうのかな、こう同時に2つこう存在するかのような、そういう印象を受けましたね。で、私たちにこういう残されたところがあるということに対して、神様の御心がまず一つあると、あとは人間のね、なんていうのかな、かたくなさもあるんですね。何かっていうと、残されるとですね、あ、じゃあ私は神いらないやってなっちゃうんです。神に対するかたくなさがあります。で、何を言ってるかというと、出エジプト記でエジプトに災いが来た時に、ヒョウの災いがあったの覚えてますか。で、ヒョウの災いが起こった時に、雨と大麦は打ち倒されたって書いてあるんですね。なんでかというと、大麦っていうのは初穂の祭り、吸い越しの時の祭りですよね。あの時に大麦の初穂をこの捧げるわけですよ。大麦っていうのはだから4月に入るぐらいのところです。あの前後ですね。桜と似てます、桜の時期と。で、小麦は、5月の半ばあたりっていうかな、だから50日後だ、五旬節だから、ね、で、そっちの方はまだ打ち倒されてないって書いてあったんです。そうですよ、まだちっちゃいから、ちっちゃいか、まだこのまだ地中にあるかなので、打ち倒されてなかったんですね。これは実るが遅いからでやって書いてました。で、こう言ってます。モーセはパロのところを去り、町を出て主に向かって両手を述べ広げた。すると雷と氷は止み、雨はもう地に降らなくなった。パロは、雨と氷と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。ちょっとすみませんね、まだ麦があったから強情になったんですよ。そこで次に神が行われた災いは稲穂だったんですよね。稲穂は根こそぎ食べます。で、このようにして神は悔い改めることができるように、その怒りを示している中でも憐れみがあるを示し、憐れむ神なんですね。滅ぼすのを一人として滅びるのを良しとしていないわけです。ですね。御子を信じる者は何ですか？ヨハネ3章16節。 一人として滅びることなく永遠の命を持つためでしょう。一人として滅びることは願っておられない。で、しかしその憐れみこそが人間を頑なにする、きっかけでもあるわけなんです。神がそのように3分の2の海を残しておられれば、3分の2があるから、だから私は神を必要としないってなるわけなんですね。でも今はここで、海が血になりました。でこの血っていうのも似てますね。ナイル川が血になりましたですね。で恐ろしいのは死者の血のような血って書いてあるんですね。いやーすごいなって思いますね。この私はちょっとあんまり見たことないんですけども、死者の血なんてどう違うんでしょうかね。なんか医学関係で分かる方教えていただきたいんですけど、生きてる人から取ったこの輸血の血とですね、死んだ人の血っていうのがどう違うのかなっていうのはあるんですけども、もっとどす黒いんでしょうかね。いわゆるそこにいる生命体がみんな死んでるわけですから、それから出てくる血のような色なんでしょうね。そして4節です。第3の御使いが蜂を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは血になった。今度は川と水の源です。でこれも7つのラッパの災いにおいてありました。第3のラッパですね。こう書いてありますね。8章の10節、すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川の3分の1とその水源に落ちた。その星の名はニガヨモギと呼ばれ、川の水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。3分の1のみがニガヨモギのようになったと。で3分の2は残ったということです。で水についてですね、私もやっぱり日本に住んでると、なんていうのかな、現実が見えなくなりますね。水っていうのは、ああいうふうに普通に飲めるのは本当に限られてますね。他の国に行っても水道水ってね、飲めないんですよ、多くが。ていうかわざとそうしてるっていう面もあるんですけど、塩分を入れてるから、塩素を入れてるから、塩分じゃない、塩素を入れてるから、ちょっとねカルキっていう問題が出てくるんですが、でその反面、そのまま水道の水は飲めるわけなんです。でも他の国に行ったら飲めないですよ。わざとそうしてる面があって、例えば韓国だったら飲まないです。あとはアメリカも飲むことは飲むけど、ちょっと硬いんだよね。やっぱり、ペットボトルとかなんか違うところから飲んだ方がいいかなっていうね、浄水器つけたりとか、するわけですね。でそれ以前にね、僕は話したかったのは、水っていうのは本当に人を生かしもするけれども、具合悪くもし殺しもします。だからフィルターの技術っていうのはすごいですね。昨日ちょうどなんか僕息抜きでちょっとビデオ見たんですけど、サバイバルのねビデオがあってね、イギリス元特殊部隊のね人がね、有名な、なんだけど名前忘れたな、もうどうやって生き抜くかっていうのですごいんだよね。もう人が食うようなもんじゃないものを食べたりとかするんですけど、で彼がね、この絶対に水を飲まなきゃいけないっていう、なんかいうことで、でこう溜まってるところがあるんですよ。で溜まってるところの、行く前にね、雷が落ちて、でそこでこう木がね、黒ずんでるところ、つまり炭になってるのがあって、これはいいってこう取っていくんですよね。これでフィルターが作れるって言って、ね、で自分の着てる服、ね、でこの水が見つかったら、この服にその炭を入れるわけだ、ね、そしてあとまず自分が着てるから、ちょっとこのほこりとかもついてるから、まずはこう水入れても、これそこまで飲まないけれども、で次にまた水入れるわけですよ。でそうすると、このろ過できるわけですよ。じゃないと今度必ず何かバイキンが入ってるっていうか、その私たちにとっては、ね、慣れてないものにとっては必ずこう体を壊すようなものがあると。でこれの戦いですね。だから毒を飲んでも害を受けないってあるでしょ、福音宣教のところで、ね、あれってね、宣教師になるとね、マッチでその通りやるんですよ。 例えばタイに行った宣教師、知り合いの知り合いの人ですね、もう本当になんかボウフラかなんか乗ってるかのようなね、でそれを飲まなきゃいけない、とにかく飲まなきゃいけないんです。だって飲まなかったら死んじゃうから飲むんですよ。でもなんとかなってるっていうという約束なんですね、あそこでイエス様おっしゃってるのは。だからあの私たちがね、やっぱりあのね、こう現実離れしちゃうんですよね、この日本に住んでると。でやっぱりこれを思い出さなきゃいけない。でこの前もあの似顔絵もぎのところではチェルノブイルっていうのはウクライナ語で何だっけ、似顔絵もぎって意味なんてね、あの、まあ、放射能が入っちゃってる水飲んだら、汚染されてる水飲んだら一気にダメだっていうね、まあそのようなことで、ああ、あれはそれは放射能だとかっていう解釈があったり、でも僕は別にそういう解釈は絶対しないけれども、苦いよもぎって書いてあるから、あの聖書に苦いよもぎっていうと、こう錯乱させるんですよね、こう精神的に錯乱させておかしくさせてしまう、すごい苦い経験という意味で、まあ、書いてあるわけですけども、まあ、そういう意味で、この非常に貴重なものであります。それが血になりました。また同じようにこれナイル川が血になったということで血になるわけですですね。それと同じように、で次です、5節。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいまし昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。興味深いですね、水を司る御使いがいるって言うんですね。水道局のところになんか天使での名前ね、なんかあのあれでもあの掘ってたらいいかもしれないですね。水道局が司ってるんじゃなくて、御使いが司ってるんだっていうのが分かりますからね。そうすると、で、あの自然界にこのようにして、このいろんなものを支配しているとか主権を持っている、神から任せられてそれを仕えているっていうのは、もうすでに7章、黙示録の7章の1節に、この4人の御使いが地の四隅に立って地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたと、まあ、これ見て分かります。で実際そうだった。でこの御使いが主を褒めてんですね、褒めたたいてるんですね。昔、常にいまし昔います聖なる方って言ってますけども、他の写本には常にいまし昔まし後に来られる聖なる方となってますですね。だから永遠に生きておられる方、いつもでも変わらない方ですね。で聖なる方なんです。でこの方が今災いを下されて正しいって言ってるんです。でこの災いについての記述を黙示録にしろ、この聖書にしろ読んでいくっていうのは、何を知らなければいけないかっていうと、神が清いこと、神が清い方だ、まあ、つまり健全な恐れですね、畏敬って言ったりでしょうか、これを知るためなんですね。だから口で軽々しく批評することができない、主への恐れを抱かなければいけないものであります。あのハリウッドから出てくるこの頃聖書関連の映画が多いですね。で、1年ぐらい前かな、もっと前かな、ノアの箱舟 の, あのハリウッドの映画があってね。で私見たことないから、まあ、人から聞いたことだからわからないけれども、やっぱりこのなんか恐怖をただこうなんていうのかな、呼び起こしてるっていうか、いわゆるホーラー的なエンターテインメント的な、なんかちょっと古あのでもここにいる方だったらいいかもしれない、なんかマイケル・ジャクソンのスリラーみたいなね、あれなんか怖いって言っても清さじゃないですね、あれはね。でも神の災いというのは清さと正しさ、それに対しての人間の反抗ですね、それに対して神様が裁かれるというこの、まあ、清さがあるわけです。清さがで、私たちは地上において神のなされていることの正しさがわからないですね。全てを知らされてないです。不条理なこと、不可解なことで最善を尽くしていたとしても、やはりこういう悲惨なことが起こるっていうのはよくあります。で後知恵であるとかね、結果論でみんな話すんですよ、私たち昔の人のこと、そうでしょ。あとはどっかで起こってること、例えば中東で起こってることとか、あと昔だったら戦争のことであるとか、なんでこんなことやったんだって話になるでしょ。でも本当にそうなのかなんですよ。もちろんそこから学び取らなければいけないことはたくさんあるけれども、今でさえ何か一つのことが起こった時に こっちも見たら正しく見えるし、あっちを見ても正しく見えるしって分からないじゃないですか。その中でいろんなことが起こります。ですよね。で、本当に分からないこと、不条理なことがいろいろ起こって、または本当にひどいことが起こっても泣き寝入りみたいなことも起こるし、でも御使いが言ってるように、ここで主がなされることは正しい。で、こういうふうに言える時が来るんだっていうことを希望に覚えてください。黙示録で私ね、ずっとちょっと戸惑っていた箇所があるんですよ。で、ここもそうだし、で、これからもっともっと大きくなりますけども、バビロンが滅んで大歓声が起こって、その裁きを喜んで歓声を上げてるんですね。え、ちょっと待ってよって、それ復讐じゃんって、ね、ザマビロみたいな感じでね、おかしいじゃないかっていうふうな気持ちでやっぱりこう悩むんですね。でも歓声を上げてるってことは、これは歓声を上げるものなんですよ。ですから、やはりここで大事なのは、神様が必ず正しい裁きを行ってくださる。正しい、すべてのものが明らかにされて、で、それをお出来になる方はただ一人神だけなんだっていうことをね、こう知っていくってすっごく大事です。裁きを任せる、復讐を任せるですね。で、6節です。特にこのキリスト者に対して、また信仰を持つ者に対して、この受ける仕打ちですね、私たちが受ける仕打ちに対する神様の正しい裁きがあります。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちですと。生徒たちは預言者たちの血を彼らが流したっていうんですね。獣の国の住民が流したっていうんです。何かって言ったら、13章にありました。10節にね、虜になるべきものは虜にされていく、剣で殺す者は自分も剣で殺さなければならないと。ここに生徒の忍耐と信仰が必要だって書いてあるんですね。なんでか、そこで抵抗しちゃいけないからです。そこで抵抗しても殺されるだけです。で、神様がそのようにされてる。この獣が打ち勝つように、その一時期されるんですね、この大患難の時期ですね。だから抵抗しちゃいけないと。で、忍耐と信仰がっていうのは何かというと、神がこのしている仕打ちに対して必ず報いを与えられるっていう、それを待っているための忍耐です。死ぬまで忠実であると、死んだ後に報いがあるんだという信仰ですね。で、もう一つ、そのさっき読んだかな、15節で、獣の、あ、読んでないか、13章の15節ですね。その獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うこともできるようにし、また、獣の像を拝まないものを皆殺させたと。で、こういうことですね。で、この前、オバディア書を学びましたが、必ずしもね、この住民全員がね、手を下してるってことじゃないと思うんです。多分、このお役人さんか分かんないけどさ、この代行人がいて、なんかやる人はいるでしょ。で、自分でも助ける人を助けない、助けられる人を助けない、エドムと同じですよね。このやらないことの罪ですね。でですね、ここで興味深いっていうか、血を彼らは流したでしょ。だから今血を飲んでんだって言うんです。で、これをオバディア書でも見ました。で、また旧約聖書に一貫して書かれてる。目には目を、歯には歯をです。で、これはひどいように見えるかもしれない。しかし、ここの含みは何かっていうと、目には歯じゃないよ、歯には目じゃないよって話なんです。公正さを表してるんです。皆さんの中で、言わなくていいですよ、スリをやったことある人って言ってね、言わなくてもいいですけども、まああるかもしれませんね。その時に小菅の拘置所に行って、最後に死刑執行、たまったもんじゃないですよね、それやられたら。逆に何十人も殺して、なんか1週間で出てくると、出所すると、それもおかしいわけですよね。目には目を、歯には歯なんです。 で、この神様の正しい基準が、このあって、だからこそその裁いてはいけません、裁かれないためですっていう言葉が、イエス様が言われた言葉があるんですね。自分がしたことに対してまたその報いを受けるからです。憎めばどうした？憎まれるんです。裏切れば裏切られるんです。高ぶればこれ癒しめられるんですですね。こういう法則を神が置いておられるわけですね。そして神様は特に生徒たちに対する迫害に敏感に反応しておられます。まあ、イスラエルの民に対しては瞳のようでもあるってね、神様は言われてますけれども、パウロに対しては私を迫害したのかと、クリスチャンを迫害したのにイエス様はご自身が迫害されたというふうにおっしゃったわけですよね。で、ここにおいては生徒と預言者の血を流したことに対してそのままお返しすると。で、キリスト者として生きていくっていうのは圧迫があります。圧迫があります。で、文字通りの迫害もあります。で、それに対して必ずその苦しみ、与えた苦しみに対してその苦しみを受けるというように神は定めておられます。テサロニケの第2章、2章じゃない1章ですね、第2の4節から7節、ちょっと長いですけどもお読みしますね。それゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方が全ての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださるということは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こりますとありましたね。今ね、苦しめる者には苦しみが与えられると、で、私たちは苦しみの代わりに報いとして安息が与えられるんだと。で、いつそれを行われるかって、イエスも戻られるときですね。ですね。だからキリスト者でいるっていうことは難しい。で、ここ本当に大事です。キリスト者でいるっていうことは難しいので、つまずくことがたくさんあります。諦めることがたくさんあります。やめたいと思うことがあります。しかし必ず報いがあるんだ。で、ここに、希望を置くわけですよね。気落ちしないということです。で、7節です。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。で、この祭壇というのは、信仰のゆえに殺された人の声ですね。なんでかというと6章の9節10節に、封印、第五の封印をイエス様が解かれた時に書いてあります。私は神の言葉と自分たちが立てた証しとのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼は大声で叫んでいった。聖なる真実な死を、同じように言ってるでしょ、ね、いつまで裁きを行わず地に住む人、住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですかと。で、この叫びがそのまま聞かれるわけです。で、同じようにね、ラッパのこの裁き、7つの裁きが行われる前にね、この、金の鉱壇の方ですけれども、先ほどは聖堂の祭壇の方かな、金の鉱壇ですけど、それが生徒たちの祈りなんだと、煙がこの聖女の中に入っていくっていうのは生徒たちの祈りだって書いてある。で、ここにもね、やはりこの祭壇が意味合いがあると思いますね。で、今これ満たされてるわけですよ。祭壇しっかりと聖なる方やって、次に真実って書いてます。なんで真実かって、裏切らないってことです。偽らない方です。神様が約束した通りに、その通りに神はしてくださるってことです。だから 彼にこの方にかけていいんですよね。かけて頼り切っちゃっていいわけなんです。真実な方だとこう証明してくださる。で、8節です。 第四の御使いが蜂を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。第七の、あ、間違えた、7つのラッパの災いでありますよね。第四の御使いですか。太陽の3分の1が光を失いました。でもここで意表をついてますね。あの次にね、真っ暗になるって書いてあるんですけども、あの意表をついてて、一度太陽のこの、炎熱をね、このどこ全部こうバーってやっちゃうわけですよね。あのこう真っ完全に真っ暗にするんじゃなくて、その前にも炎熱で、彼ら地球、その炎熱を地球にもたらすわけなんです。本当に不思議ですね。この地球って不思議だと思いませんか。この太陽との距離ですね、この微妙な違い、ね、この角度とか何だかいろいろあるじゃないですか。でこの、自転してて、ね、軸があってね、でこれがちょっとでもずれたら今私たち生きられないですよね。ほんのちょっとでもずれたら。でそのほんと絶妙なバランスの中で私たちは快適に生きられるわけですね。でも少し動かしたら炎熱で焼かれてしまう。またその上のなんだオゾン層かなんか分かんないけども、なんかこの、全部いろいろ悪いあの太陽の光線の中にあるものをフィルタリングしてくれてるわけでしょ。だから今私たちが太陽をね直接浴びても大丈夫なんだけれども、ちょっと間違えば今皮膚病とかなんだかって言われてるけれども、ね、この今ちょっとこれね、なんだっけあれ、あんまり、紫外線ねとかでこうどんどんどんどんこう 悪いもの入ってきてるよとかなんかってよく言われるじゃないですか。でこれが神様がもう大きなレベルで行われるわけです。で今は恵みの時です。で恵みの時を話す時にイエス様が言われました。敵をも愛しなさいって言われたんです。敵をも愛して迫害する者のために祈れと。なんでかっていうと、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らしてくださるってこと。悪い人にも太陽を昇らしてくださると。だから恵みを神は与えておられているわけなんだけれども、神をいらないと言っている人に対してその神の恵みをもですねなくすわけですよね。神のその慈しみ深さをもこの善のものも賜物もセットでね。だから賜物は欲しいけど神いらないよっていうのは成り立たないんだよね。ワンセットにはワンセットなんですよ。前話したことありますよね。なんだっけ、どこで話したっけ、あのホセア書かなんかで話しましたよね。ワンセットなんですよ。水が欲しいって言っても蛇口嫌いだとかって言ってるようなもんだから、ね、水蛇口じゃない、やっぱり蛇口なければ水飲めないでしょ。蛇口だっけーとかって言いながら水欲しいってこう言ってて、いつかそれは破綻をきたすわけですね。でこれが、起こるわけなんです。神様は太陽の恩恵、これを、まあ、少しっていうかそのやめさせるわけですよね。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して怪我症と言い、悔い改めて神を崇めることをしなかったと。で炎熱、災害を支配する権威を持つ神って言ってるんですね。自然現象に権威と力を持っておられる方がいて、この方を認めるかそうでないということが悔い改めの根幹になります。神の主権と力を認めるわけですね。これ信仰を持つ、なんちゅうのかな、第一歩じゃないですか。もう私自身そうでしたけど、三浦綾子さんの読んでてね、全てのことが神から来てるっていう言葉があってハッとしたんですね。そしたら神なんかいないじゃないかとかと思ったけど、 紙だらけじゃんとか、ね、なんか逆にね、全てのことが紙から来てるって聞いた時に、あ、生きてるじゃん神様って、全部が神様なんだって分かっちゃって驚いたんですね。それまでは何かを探してたんですよ。なんか神がいねえじゃんって、で一生懸命探してうーんとかってやっても無理なんだけど、全てのことがって言われたら逆になんかもう逃げられないじゃないですか神様ってなって、でこういうふうに、この災害をもね支配しておられる方なんですね。でこれを認めないと。だから神の怒りってどこに現れてるって言いましたっけ、このローマの一章の18節で、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されていて、なぜかって言ったら、神の見えない本性すなわち神の永遠の力と神性は神の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですとありました。で彼らはね、でもまた戻りますよ、この本文に戻りますね、16章に、怪我仕事を言って悔い改めて神を崇めることをしなかったと言ってますね。13章、黙示録の13章にも、この獣が、怪我仕事を言ってるって6節に書いてありました。怪我仕事で、怪我仕事を言ってるって冒涜してるってことだけれども、必ずしも口にしてね神を罵ってることに限らないですね。神の存在自体を苦々しく思う、もう無視している。だけれどもどんどんどんどん神はご自分がおられることを啓示していかれます。エゼキエル書を見たときに、いろんなことが災いが起こったときに、このことによって私が主であることを知ろうっていうね、私がヤーウェであることを知ろうっていうのが何度も何度も出てきました。で神様はこのことによって私が主であること、神であることを知ろうとさせていく。でもそれがあればあるほど神を拒んでいる人は苦みが募ってきて、そして、最後に怪我仕事を言うということであります。だから神の怒りについて、災いについて、なんかこう神様のこと悪く言う人たちいるじゃん、人たちっていうか大体そういう傾向があるじゃないですか。こんなひどいことをして、ひでえ神だなってね。で神様は悔い改めようとしてる人たちにこんなことしないです。私悔い改めたいんですけどって言って、なんかちょっと罪を犯しちゃった、はいダメピャーンとかですね、地獄ピャーンはしないんですよ。読んでいくと、注意深く読んでいくと、憐れんでそして怒りに遅くして忍耐しておられて、そして悔い改めをこのすることをこの導いていかれるんですが、それでも拒んでいく、それでも頑なにしていく、それでも最後までパロと同じですね。そういう者たちに対して神は無理やり天国に行かせることはできない、救うことはできないわけです。なぜか、人も神の形に作られた自由意志を持っているからですね。 C.S. ルイスがこの地獄と天国についてこう言いました。最終的には2種類の人がいるということになる。神に対してあなたの御心がなりますようにという人と、神があなたの意思の通りになるようにと言われる人とにこれね、御心っていう言葉と意思っていう言葉、英語だと will ってどっちもね書いてあるから、あなたの意思がなりますようにというのと、神が神があなたの意思の通りになるようにと、この2種類の人がいると。自由意志を与えた上に、神を拒む者に無理やり神がおられる世界に行かせないっていうことですね。入らせないっていうこと。いりませんって言ったら、じゃあいらないとこに、はいどうぞっていうことになっちゃうわけ。強いらせることはできない。で10節、第五の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。痛そうだね。 獣の座にぶちまけられました。あの本拠地ですね。戦争でいうと国の司令室に爆弾を爆撃を落としたようなもんですよ。で、何か獣の座はもう13章に書いてありました。覚えてますか？先ほど読んだとこですね。獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、15節、その獣の像を拝まない者を皆殺させたと。像に息を吹き込んだんで、わわわわって話してるわけでしょ。そこに蜂がぶちまけられたんです。でそうすると全部が暗くなったと。どういう風になったのかわからないです。そこから光が放ったかわからないけども、まあ、首都機能がね、まあ、あそこの、永田町に、核兵器っていうよりもアメリカの方がいいかな。このなんか地下にまでこう弾道なんかあるじゃん。これずっと奥深くがね、ミサイルが行って貫通するよね。でそれが行ってちょっとね、こんなこと言ったら申し訳ないけど、なんか今のね内閣の方々がね、こう地下シェルターにいたんだけれどもそこでもボーンとか言って落とされたら全国の機能が停止になるじゃないですか。こういう話を今してるわけです。おそらくはどういう形で真っ暗になるか分かんないんですけど、で、まあ、もちろんこれも第9の災い、あの首都エジプトの災いでね、パロも経験しましたよね。3日間。大事なのは最後ね、苦しみなのに下かんなの。で地獄に落ちた者たちはいろんな表現があるんだけど、似たような表現なんだね。歯ぎしりしたってなんだよね。あのマタイの13章の40節に、火の燃える炉に投げ込まれて彼は泣いて歯ぎしりするのですと。で8章の2節、マタイ、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのですと。で燃える火の炉に入れられて真っ暗だって言ったら一体どっちなのかなと思うんだけども、まあ、どっちもなんだよね。うまく分かんない、マグマみたいな感じから分かんないけども、どっちもなんですよ。で ここでの歯ぎしりとか舌を噛むっていうのは、苦しくてね、拷問を受けてから「うわ!」とかってやってるのではなくて、前もお話しましたよね、悔い改めてなくね、ひたすら怒ってる歯ぎしりです。自分の失ったものに気づいた者たち の強い怒りの反応です。自己中で自己陶酔型の人が自分の思い通りにならなかった時の反応わかりますか？なんかわかんないけど、なんか偉そばって言ってさ、なんか仕切ってる人はさ、本当はそんなことやっちゃいけないのにさ、で本当なんか、そしてそこでなんかわかんない、ガードマンを連れてきてさ、ガードマンっていうかこのちょっとムキムキの人、なんかわかんないけど、とにかく連れてこられて、そこからこう引き出す時、連れ出していく時にねとかってあ、そういう感じですよそれをやってる。だから悔い改めてないんですよ。悔い改めてない。何が驚くかって、神の怒りとか神の永遠の裁きをが驚くことじゃなくて、一番驚くのは永遠に悔い改めない人がいるんだってことなんですよ人間は不思議です。人間は分からない。しかしこういう現実があって、見たくない現実があります。人間の世界には見たくない現実ってたくさんありますよね。まあ、さっき言った例えば死刑台がすぐ近くにあるって見た、うちの近くにあるんですけれども、ね、その処刑するところ、まあ、日本はね死刑制度ありますから見たくないじゃないですか。嫌なところたくさんあるわけですよ。でもそれをしなければいけないということも分かってますよね。あとは僕はね、この前は例えでね、これは本当改善してほしいですけれども、殺処分っていうんですか、ペットの、ね、残酷極まりないですよね。アウシュイッツを思い浮かべるよね。ガス室ですよ、簡単に言うと。だからすぐになくせとは言えません。でもドイツとかではね、なんかほらもうそういうことなくするような制度、こうシステムがもうできてるらしいですよね、殺処分。 もう東京ではもう行われてます、今現在も。見たくないけどそこにいる職員の方はいらっしゃるわけでしょ、うん、でこれが人間の歴史っていうかこの世界の中で存在する、死後にあるしこれから後にあるんだという現実ですね。で神の国があって、神の国が正義と平和で満ちているためにはそういう極夜がなければいけないんだという、まあこれからこのこれがあれですよ、見たくないけれどもね、全てがハッピーであってほしいじゃないですか。でも黙示録の21章22章にも最後まで神様は言及されるんですね、言及します。なので喉の渇いているものは来なさい、タダで飲ませてあげよう。イエス様がヨハネの福音書でもお語りになっていることを黙示録でもお語りになっています、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました、本当に感謝いたします。このようにして私たちが、この見たくないけれども見なければいけないものをあなたはお書きになっていましたが、神様、受け入れます、アーメンと、その通りですと。なぜならばそのように祭壇からの声がありました。もし私たちがこれをやってはいけないとかって言ったら、その信仰の先輩たち、またこれから今現在信仰の上に死んでいる人たち、またこれから死ぬかもしれない人たちに失礼です。あなたは正しい方ですから、聖なる方で真実な方ですから、あなたはそのことをすることについて私たちがアーメンと褒めたたえますということができる時が来ることを思います。主よ、今惑わしがたくさんあります。どうか助けてください。私たちを惑わしから守っていてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。